あ、千田さんありがとうございます。今日もよろしくお願いします。あ、永井さんどうもありがとうございます。朝木さんもお久しぶりでございます。こんばんは、よろしくお願いします。この配信はですね、ウェブマスターのまったり30分ということで、毎週木曜日夜8時から30分まったりゆったりと雑談しております。この配信はウェブマスターの手帳の Facebook ページ、YouTube チャンネル、Twitter、それから LinkedIn、LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。で、配信が終わった後はそれぞれアーカイブの動画が残ります。で、音声のみポッドキャスト配信もしております。 Google ポッドキャスト、Spotify、Amazon ポッドキャスト、Apple ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、今日の話題なんですけども、一つ目がですね、ツイッターのホーム、あとは最新ツイートの話と、で、二つ目が SNS がきっかけで購入したことがあるみたいな話と、いう二つでお話しようかなと思っております。まあ、昨日関東から東北にかけては地震がありましたけども、最悪、うちは東京なんですけど、朝木さんありがとうございます、ご無事で何よりですっていうコメントいただきました、ありがとうございます。うちは見事に停電をしまして、で、まあもう停電して、まあ、しょうがないなっていうんで、もうブレーカー落としたりとか、もろもろ、まあ、コンセント抜いて、で、まあ、これ以上はもうどうしようもないだろうなということで、まあ、ちょっと様子を見ながら、もう布団の中で、ぐだぐだしながら、で、まあ、2時間ぐらいで停電が復旧して、でもその後すぐ寝ちゃったんですけど。まあ復旧するまではこれ最悪何日かかかっちゃう、去年だったか 2,3 年前だったかなんかね、千葉でありましたよね、停電が長引いちゃったみたいな、でああいうのだったりすると、明日雑談配信だけど雑談無理だな、停電しちゃってたらとか、まあ、頑張ればね、ポケット Wi-Fi とかあるんでできるんですけど、さすがにそこをやるのはちょっとなっていう、まあでもこうやって無事にできてよかったなと思っております。で、今日の話題一つ目なんですけど、まあツイッターね、ホーム、まあ、タイムラインですね、タイムラインのところをホームっていうモードと最新ツイートが、まあ、時系列で並べるか、あとはその自分とのエンゲージメントので並べるかっていう、まあ、ホームの方がエンゲージメントで、最新ツイートの方が、時系列っていうので、でいつでしたかね、今週だった気がしますが、ツイッターがそのなんかタブでホームと最新ツイートってこう2つこう並べるようにしたっていうので、まあ、これはなんか次回の雑、まあ、今日の雑談で話そうかなと思ってたら、もう翌日だか翌々日ぐらいにあまりにも不評でやめましたっていうね、ツイッターが撤廃したっていうのがありましたけど、あ、千田さんありがとうございます。まだ余震があるかもしれないので気をつけてくださいね、ありがとうございます、気をつけます。愛知県ですが少し離れたところがあるです。あ、そういうね、なんかいろいろありますよね、この時間、地震のメカニズムはよくわからないんですけど、なんか僕話ちょっとそれちゃいますけど、地震のなんかそういう地震研究をしてる方のメルマガをみたいなの撮ってて、まあ、地震の予想というか予報みたいなのって、それだとね関東はなかったです、まあ、関東じゃないんで今回の震源地は、まあ、いつどこでどうなるか分かんないですからね、気をつけていきましょう。でツイッターの方はですね、まあその以前から僕はですね、自分のツイ Twitter のアカウントなんかは最新ツイートで見てるんですよ。でホームにするとすごくそのなんかしょっちゅうこういいねをしてる人とかなんかこうコメントのねリプライをよくやってる人とか、そういうエンゲージメント的なのでそれが強い人のツイートがよく流れてたりとかあとあの話題になってるツイート、そういう、ツイッターのフィルターがかかっちゃうんですよね。でそうするとせっかくいろんな人のフォローしてるのに結構偏っちゃうんですよ自分のタイムラインがその中でも。っていうので僕はあんまりそれが好きじゃないのでその最新ツイートを見るようにしてる。だからその自分が見たそのツイッターのタイムラインを見た時のに、時系列で並ぶんでその時にツイートしてるものとして、ツイートとして目に入ってないものは見逃すんですよ。なのでもう本当にこの人のこのアカウントのツイートは、見逃したくないっていう場合は通知をオンにするっていう風にしてるんですけど、あとリストをね作ったりとかしてるんですけど、それが、ツイッターが、前から僕もツイッターでちょこちょこツイートしたりしてるんですけど、選べるんですよね。そのタイムラインの右上の方になんかアイコンがあってそこタップするとホームにするかそれとも最新ツイートにするかみたいな。で僕は最新ツイートもずっとしててそれが、最近だいぶ減ったってなくなったんですけど、前は何かの表紙ですぐホームに勝手に戻すんですよツイッターが。だからなんかタイムライン見ててあれなんかおかしいなと思うとそのホームの方になってて最新ツイートになってないみたいな、から勝手にモードが変えられちゃってるみたいな。で今回そのツイッターが新しく、導入したけどすぐ撤廃しちゃったっていうのがそのタブを2つで一番左側がホームですよね。でその次に最新ツイートがあってでそれぞれでいいんですけど、でも使っていくうちに僕もちょっとこれ不便だなとっていうのはこのツイッターを閉じて、また開いた時に最新ツイートが一番最初のトップに出るんじゃなくてホームが出るんですよね。で最新ツイートを希望してる人はその1個横のタブが表示されますよみたいな話で、なってたわけですよ。でそれが確かに不便というかその自分最新ツイートの方で見たいからそれをね、タブをこうスライドさせなきゃいけないっていうのはだいぶ不便だななんて思ってたんですけど、でパソコンで見てる時とかはあんまり関係ないんですよね。僕はサードパーティーのアプリ使ったりしてるので、で iPhone のそのアプリも結局なんか Twitter の純正を使っちゃってて、っていうのはやっぱりそのサードパーティーのアプリだとその Twitter の最新の機能とかが入った時にそれに対応さらに対応してサードパーティーのアプリが対応してくれるまで待たなきゃいけないみたいなのがあって、それがちょっと僕は嫌だなっていうんで純正のアプリを使ったりしてたんですけど、でも結局ね本当数日ですよね、1日2日ぐらいであまりにも不評だったんでやめますみたいな、そこら辺は早いな、良かったね。だからなんかあんま気にしてない人はね別にどうでもいいのかなと思うんですけど、僕なんかは結構そういう最新ツイートで見るっていうのが多かった。昨日の地震の時なんかもやっぱり最新のツイートの方がね、ホームで、ツイッターがこうのアルゴリズムって言っちゃっていいのか分かんないですけど、そういうのでこういろいろこうカスタマイズされてしまったタイムラインを見るよりかは時系列で見てた方が僕はなんかやっぱり震災時というか何かあった時なんかはいいなと思ってます。でなんか Facebook を見たんですけどやっぱり Twitter の方がいいですね。 Facebook の方は要するにその、Twitter でいうホームのような日頃のそのエンゲージメントのでフィードの、タイムラインのところが変わっちゃうんで、だから僕も昨日友人とかね、Facebook で友達になっている人たちは、震災のつぶ投稿してたのかもしれないんですけど、 僕が画面を開いた時のタイムラインはですね、まあ、ほぼ、あれですね、欧州のサッカーチームの投稿とか、あとはゴルフのフェイス、ゴルフ関連のフェイスブックページの投稿とか、そういうので埋め尽くされてたので、全然そのフェイスブック見てただけでは震災というか、まあ、地震があったみたいなのは、まあ、気づかないんじゃないかっていうぐらいの状態だったので、だやっぱりその最新のツイートっていうのがやっぱり、どこでどうなったとか、特に停電があったので、まあ、その停電がうちだけの問題なのか近所なのかみたいなのもすぐ分かりましたし、あとはあれですね、やっぱり LINE のオープンチャットで地域のなんか住民というか住んでる人たちの方があって、それなんか見ると、まあここどこどこです停電してますみたいなのがいっぱいあったりとか、なんかその地域の人たちが近所の状況をどんどん投稿してて、あ、ここら辺はこんなことになってるのかとか、そういうのが分かったんで、まあ、こうああいう時にはやっぱりそのね、LINE のオープンチャットってやっぱり便利だなというか、一つ情報源になるな。ただ日頃は必要ないんで、やっぱ僕も抜けちゃったりするんですけど、その何かあった時に入るっていうだけで、まあ、なんか近所の人とお友達増やしたいとかそういうのはないっていう感じですね。だからやっぱり最新ツイートが僕は合ってる、やっぱり 見るところとして。だからその知り合いの人のツイートでもやっぱり見逃しちゃうんですよ。僕が見てるタイミングに時間的に近いところでツイートしてるものしか見てないので、自分は見てない時に何かツイートされてるものなんかガンガン見落としちゃうんで、まあそれはそれでしょうがないかなと思いつつですね、はい。次の話題、SNS がきっかけで購入したことがあるクエスチョンマークという感じなんですけども、まああのツイートしたかな、なんかそれもツイッターでしたね。あのツイッターがのユーザーでツイッターのそのツイートきっかけで商品を購入したことがあるのが6割だったかな、とかいるみたいな話で、でまあまあまああるとは思うんですよ。で僕もその以前はほとんどなかったんですよ。あのまあ Facebook にしろ Twitter にしろインスタにしろ、それ何か誰か他の人の投稿を見て、その商品に興味を持って買うっていうことがほとんどなかったんですね。でまあよほどその自分のリアルに知ってる人が投稿したのが、あ、これ良さそうだなとかっていうのはあるんですけど、それでもそんなに多くなくて、なったんですけど、やっぱりキャンプを始めてからそれが増えたなというふうに思って、まあでも Facebook、まあ、日頃あんまり見てないっていうのはあるんですけど、やっぱり一番多いのはインスタなんですよね。で特にインスタの広告で、まあいろいろこうインスタでもいろんな人のフォローしたりしてるんですけど、その人が何か投稿したのを見て、それが買うきっかけになったってことはあんまりなくて、インスタの広告で自分に合うものを、その例えばキャンプのいろんな商品だったりとか、そういうのが出てきて、あ、こういう商品あるんだとかっていうので興味を持って、まあ、あとは生態系ですね。枕とか枕は買ってないんですけど、そのいろいろこう寝るときの、ね、こう首のこりをほぐすとか、なんかいろいろあるじゃないですか。そういうのとかもやっぱそういうのが知りたくて誰かのアカウント、その関連のアカウントフォローしてるってことはないんですけど、多分まあターゲティングされて広告が出て、インスタでこうタイムライン見ながら広告見て、あ、こんなのがあるんだって言って広告の飛び先に行って、へえと思いながら買うってことが、まあ、たまにあるんですよね。でまあそういうのでツイッターも あるかなと思いつつも、まあで一 番でもツイッターであるのは本なんですよ。本で、あの誰かがこう、この本が良かったとか、こういう本がとかね、まあ、こういう本が出ますとかっていうのもそうだし、誰かがおすすめしてて自分も興味関心がある分野でそれについてのその本を、あ、こういう本があるんだと思って、買ってみようって言って買って読むとかですよね。まああるんですけど、まあそれぐらいなんですよね。だからまあいろんなそのきっかけにならないわけじゃなくてなるんですけど、それがきっかけになる理由っていうのがいろいろあるし、いろんな業種があるなと思う。商材かがあるなと思うんですよ。まあ、なんか皆さんもそれぞれなんかそういう経験ってあるのかなと思うんですけど、で、僕の場合 YouTube はですね、 YouTube を10なんていうのかな、チャンネル登録をしている人のチャンネルの動画を見て、受動的な状態で受け、その一方的に受け、情報を受け取る側として、受け取る、ただこうね、浴びせられてる状態で、ああ、この商品いいなと思って買うってことは、まあほぼないですね。ただその商品とかについて興味を持った時に、何かこういう商品が欲しい、例えば、まあイヤホンでもいいですよ、イヤホンとか、あとは、マイクとかね、カメラとか、そういうので、なんかこう、例えばだったらカメラが欲しいなと思った時に、そのカメラを調べるわけですね。どういうし、カメラがいいのかなとかっていう時に、結構 YouTube で検索したりするんですよ。で、そうすると、例えば、ソニーのカメラがいいよとか、キヤノンのカメラがいいよとか、いろいろなものがあって、あ、そういうことなのかって思って、じゃあソニーのカメラが良さそうだなと思ったら、そのソニーのカメラでまた YouTube で検索をする。なんかググっても、Google 検索でググったり、その、Twitter、Instagram とかで検索をするよりも、やっぱりその商品について知りたいとか、サイズ感であったりとか、その商品で、例えばカメラだったらどういう写真が撮れるのかとか、どういう、動画を撮ったらどういう映像になるのかとか、あとはその実際にそのカメラを使った人の感想、その人的にはどういうところが良くてどういうところが良くない、不満があるのかみたいなのを聞く。で、それをもとに自分でそのカメラが自分が欲しいものに一番近いのかどうかっていう判断をして、買うとかする。そういうのが、あって、なので、そういう目的で YouTube で検索をして、それが購入のきっかけになるってことは、よくあるんですけど、ただ自分の好きな YouTube チャンネルで、例えばゴルフとかですね、ゴルフの YouTube チャンネルとかで、動画投稿サイトから見に行って、で、そこで何かこの商品いいですよって紹介されてたから、その商品を買ってみたってことは一回もないかな。よっぽどそれがね、今ね、千田さんがコメントでタイミングって大きいですねっていうコメントいただいてるんですけど、やっぱりそういうタイミングですよね。だからそのゴルフでも自分が欲しいなと思ってる、ものを、こういう、ただクラブでもいいですし、なんかいろいろあるんですけど、ゴルフ用品って、そういうので、この例えば靴が欲しいなとか、新しい靴が欲しいなとか思ってる時に、たまたまその自分がチャンネル登録してるチャンネルの動画として何か靴のおすすめがあったみたいなのが、本当タイミングが一致してれば買うって、それを参考に買うっていうことはあるかもしれないんですけど、僕は今のところ一回もないです。やっぱり自分で、自主的に検索をして、情報を集めて、で、その情報を集める手段として YouTube の動画を参考にしてるっていう感じなので、だから僕が欲しくなるもの、ガジェット系ですよね、デバイス系というか、 そういうものについては YouTube で情報を買う前に必ず1回はどんなものでも検索してみてます。まあそのがある時とない時と、動画が見つかる時見つからない時あるんですけど、大体そうです。なのでまあなんか、まあ、SNS はそういう意味で、広い意味でやっぱりあれですね、その購入のきっかけになるかならないかっていう、広いいろんな状況とかいろんな段階とかいろんなのも、そういうのは細かいところは言わず、大きくあるかないかみたいな話だったらあるっていうふうになりますよね。だからやっぱり YouTube でもとか、まあそのね、僕の段階があるわけですか、まあアイドもあって、まあ以前からある言い方とか、まあ、今他にもいろいろありますけど、興味を持ってた段階で、どういう行動をするのか、でそこからさらに検討段階に入ったのがね、購入に至ってとかってい という中で、例えばじゃあ何か僕がですよ、YouTube で検索をした時にその動画が見つからないってなると、あるのとないのだと確実にある方が参考になるし、まあ、もちろん動画があったからといって購入するかどうかはまた別で、その動画を参考に自分が欲しいと思っているものなのか、欲しいもの、こう自分が何かしたいと、こういう風にしたいとか、こういうことがしたいと思っているのが、それで実現できるのかできるのかどうかみたいなのを、まあ、参考にするわけですね。情報を得て、情報を得た結果、ちょっとこれでは難しそうだなとか、これ合わなそうだなっていうことになれば買わないし、あ、これで大丈夫そうだなと、これで、こと足りるなってことになれば買うだろうしみたいな、感じなので、だその時に動画があるかないかっていうのは大きいなと、まあ、常々思うんですよね。だそれはなんか、まあ、Google のその SEO のところとかでね、僕の本でも確か書いたと思うんですけど、まあ、SEO に限らず Twitter でも別に Facebook でもインスタでも、YouTube でも、まあ、もちろん SEO でもなんですけど、その自分たちの商品を求めている人が検索をした時に見つからないっていうのは、まあ、その検索をしている人からしたらこの世に存在してないのと一緒じゃないですか。だからやっぱり検索をした人、検索をしている人に知ってもらわなきゃいけないんですよね。でそこで知ってもらえない、まあ、見つからない、情報がない、まあ、YouTube で検索をした時に YouTube にその動画がないってことになっちゃうと、まあなかなかね、例えばツイッターにしてもインスタグラムにしても、それで検索をしている人が検索をした時に見つからなければ、まあ、当然その人にとってその見つからなかった商品って存在しない、当たり前ですけど、見つかって初めて存在されるが、ね、その人にとっては存在する状態になるわけで、まあだから積極的にやっぱりそういう自分たちとか自分たちの商品をと出会う場所ですよね。出会う場所をやっぱり広げていかなきゃいけないし、出会いやすくしなきゃいけないなというふうに思います。千田さん、コメントで SNS がきっかけで多くの人が購入してそうですね。しかし衝動買いしてしまって後悔する人も多いのでは。それはあるかもしれないですね。僕はだいたい衝動買いってあんまりしないんですよね。やっぱりその自分が欲しいものっていうか、その欲しいもただ欲しいわけじゃなくて、こういうことがしたいとか、ね、そうですね、こういうことがしたいから、こうどういう何かいい商品ないかなって探して買うみたいな。でそれでね、その買ったものに当たり外れはあるんですけど、 何の計画も計画というか、そういうこういうことがしたいからって思ってもいないものを、まあ、買うってことはまあないですね。でもまあそれは僕がの興味関心がそういうところにしかないからっていうのはある、個人的な理由っていうのは多くあると思うね。うん、例えばまあ食に興味がないとかね、それがやっぱり食に興味がある人になるとまた変わってくると思いますし、ファッションに興味がある人がすればね、いろいろ衝動買いってあると思うんですよ。だからなんかまあまあまあ、でも正直そのさっきのインスタグラムの広告とかの話もそうなんですけど、まあやっぱりね、いや SNS の今講座を絶賛作っておりますが、まあちょっとさすがに3月末は無理だなということで、まあユーデミーの人にもですねちょっと相談をして、まあさすがに3月中は無理じゃないですかみたいな話、まあ、じゃあちょっとのもうちょっとスパンを長めに取って、やりましょうかみたいな話になってる。まあ SNS のそういうアカウントを、ね、会社のアカウントを運用するっていうね、でいろいろ日々投稿するとかも僕はやった方がいいなとは思うんですけど、別にやらなくてもいいんですよね。普通に広告ガンガン回すでもいいと思うんですよ。でやっぱ今ウェブマスターの手帳のツイッターのアカウントとかでもちょっと広告回したりしてるんですけど、まあ、広告回せば簡単にやっぱりそのツイートのいいね数って取れるし、リーチ取れるしね、日々頑張ってその広告とかをせず使わずにですね、ツイートだけで頑張るよりも、まあ、広告出せるんなら、まあ、広告回した方が楽だなっていうのはちょっと思います。だからインスタとかもそうだと思うんですよね。頑張ってその、まあ、インスタグラムのアカウントを作って、インスタグラム投稿するっていうのもいいと思うんですよ。別にそれが何か間違いとか無駄だとかそういう話じゃなくて、まあ、全然いいと思いますしね、こうファンの人とかね、自分たちの商品のことをまあ、会社のこととかね、でそういう、こういい関係を築きながらこうやっていきたいみたいなことが場合はやっぱりそういう投稿大事だと思うんですけど、まあ、場合によっては別にそこ頑張らずに広告ボーンって入れちゃって、でそのお金でそのリーチを獲得するという方が、まあ、手っ取り早いなあというのを改めて。まあ、SEO とかでもそうじゃないですか。 SEO ってやっぱ時間かかるんで、でもね、じゃあその SEO の結果が出るまでに会社として利益上げられなくていいのかって言ったらそんなことはなくて、その間に倒産しちゃうよねみたいな、潰れちゃうよね、事業ダメになっちゃうよねみたいなことがやっぱり起こる。だったらやっぱりね、成功法だと思うんですけど、 SEO と広告って、まあ、両方同時に回して、ね、うまく相乗効果じゃないですけどもうやったりとか、まあ最初のね SEO で結果が出るまでにやっぱ広告でバンバンバンバンその収益を上げるというか利益を上がるような状態にするですね。だからまあ両方必要だよなというふうに思いますね。それをまあどっちに比重をこう乗せるかっていうのはおのおの考えればいいのかなと思いますし、まあ予算の問題もあると思いますし、なかなか広告でもっていう、商材もあると思いますし、まあでもなんか SNS っていうのが結構まあ普通にこう何かを商品を購入するきっかけになったり理由になったりっていうのは、うん、あるようになったんだなと思いますね。まあ、だから飲食店になんかね、例えばインスタのなんか検索を使ってマップの、ね、検索を使って、飲食店に行くっていうのだって変な話、まあ、これは商品をの購入と、まあ、イコールじゃないですか、同じ意味じゃないですか。飲食店にとったら お店に人が来てくれてお店の、ね、食事をしてくれるっていうのは購入してくれるっていうのは商品を買うっていうのと同じだから、まあ、だいぶね SNS っていうもの、まあ、ソーシャルメディアっていうものがより当たり前というか身近になったのかなというふうに思いますね。はい、というわけで、本日も30分過ぎましたので、これぐらいで終わりにしたいと思います。本日273回ですね、はい、まあなんか暖かくなってきまして、あの僕もひどいですけど花粉症もね、絶賛爆発中という感じもしますので、まあ、皆さん体調管理にも気をつけて、季節の変わり目ですからね、体調管理に気をつけながらいい春を迎えましょう。はい、それでは、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週、さようなら。